呼ぶ気というものを勉強してきているんですけれども、その目的としているものは、ただ単に呼ぶ気というものが多く間違った解釈をされているから、それを正しいものにするというだけではありません。もう少し別な角度からもっと大きな目的を持って呼ぶ気というものを勉強しております。どういう目的かというと、大きく分けると2つある。そのうちの1つは、聖書を読んでいるうちに湧いてくる質問というもの、聖書を読んでいるうちに聖書の中から出てくる疑いというものは、全部聖書の中でその答えを見つけることができるけれども、湧いてきた質問をどのようにまとめてどのように分析をしたらよいのかということを理解していなければ、湧いてきた質問には答えを見つけることができるということにはならないわけです。だから、その湧いてきた質問をどうやって分析したらよいのかというのを学ぶというのが目的の一つになる。で、二つ目には、聖書を読んでいるときに湧いてきた質問に対してどうやったらその答えを聖書の中から見つけることができるのかということを実際に勉強しているわけです。質問をどう分析したらいいのか、どうやって答えを見つけたらいいのか、この二つのわけです。ところがですね、それは目的だって、目標としているものがあるんです。で、目標としているのはもう少し大きなものになる。呼ぶ気を勉強するのには2つの大きな目標があります。いつもこれを念頭に置いといていただきたい。その1つはですね、もちろん呼ぶ気というのを正しく理解をするというものになる。いろんな教会でもって、あるいは聖書解説書なんかでもって、あまりにも大雑把に、しかも聖霊が私たちに教えようとしているものとは逆なものを、別なものを説明してきているからです。だから呼ぶ気というものを正しく理解をするために勉強するというのが今までの一つの目標になっている。で、もう一つは、呼ぶ気というものを通して湧いてくる質問に対してどうやったらその答えを見つけることができるのか、その方法というもの、手段というもの、道というものを理解をしてもらおうというのが目標です。先ほど言った目的というのがこれに入る。どうしてかというとですね、こういうような勉強を通して、今度は皆さん自身が自分で聖書を読んだときに、そして何か聖書の中で質問が湧いてきたときに、手近にある解説書なんかに飛びつくということをする前に、皆さん自身が聖書の中からその質問に対する答えを見つけようとしてほしいからなんです。聖霊が神の人を使って書かしたものに対する質問は、あなたが聖霊に頼って導きを得て、聖霊が書かしたものの中に必ず答えがあるはずとして探さなきゃいけない。あります。そうでなかったら、聖書は教えと戒めと教制と義の訓練とに役に立つという神様の言葉は嘘だということになってしまう。先週はですね、皆様にこういう質問を定義いたしました。呼ぶ気の1章と2章等を読んでみると、サタンというものがどういうことをしたのかはっきりと書かれている。ところがですよ、呼ぶ記の3章から37章までを調べてみると、つまりこれは呼ぶの口から出た言葉というもの、あるいは呼ぶの3人の友達の口から出た言葉というもの、そして若いエリフという男の口から出た言葉というもの、この5人の人の口から出た言葉というものには、サタンというものに関して何も触れていないような思いがする。一体これはどうしたことなのか。もしも3章から37章でもってサタンというものについて何も議論をしていないとしたらば、まあ、これはサタンという名前でないかもしれないけれども、サタンの働きを表すようなものについての議論をしていないとしたらば、じゃあ38章から始まっているところ、これは神様の言葉になるんですけれども、それから42章までではサタンというもの、あるいはサタンの働きというものを表すことについて主は何か言っているかどうか、もしもそれで言っていないとしたらば、どういう理由で言っていないのか。1章と2章とではあれほどサタンというものを取り上げているけれども、38章から42章までで何も話し、そういうサタンのことについての話題を取り上げていないとしたら、どういう理由でそれを取り上げていないのか、その理由を私たちは推測しなければいけないことになります。ほいで、その推測するものは聖書で裏付けがなければいけないということになる。勝手に考えたのではいけないということになります。 だけどもしもサタンというものについて何かを言っているんだとしたらば、どこで、つまり何の章の何節でどのようにサタンというものについて言っているのか、これが質問となって出てくることになります。こういう質問はですね、もしもあなた自身が予部記の1章から42章までを丁寧に読んでいたとしたらば、当然質問となって湧いてくるはずのものなんです。なぜかといったら、1章と2章とではあれほどはっきりとサタンというものについて書かれているからです。で、先週ですね、もし皆さん覚えていたとしたらば、ヨブの口から出た言葉の中にサタンのことについて言っているところがあるということだけ私が説明した。どこなのか、どういうことをヨブは言っていたのか説明しておりませんでした。実はですね、ヨブ記というものは、まあ、ご存知のように2つの部分に分けて話をした。最初の3回の講座をヨブ記とした、それからあとヨブ記の続編としてですね、細かに分けるんだという勉強に入ったわけですけど、その続編の方でも実は今日がその11回目になる。だからこの続編の方の勉強をしたときに、もし皆さんが私の説明を注意深く聞いていたとしたらば、ヨブの口から出た言葉の中にサタンのことについて言っているところがあることを思い出すはずなんですよ。どこで言ってるのか、今日が11回目です。それの5回目でごく短いけれども説明しております。まあそう言ってもですね、今さら家に帰って5回目のテープを聞き直しをして、それからというわけにいかないからですね、今一度ヨブ記の3章から読んでみましょう。もう一度ヨブ記の3章からこれ分析していってみたいと思う。3章の1節から言います。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ、男の子が宿に胎に宿ったと言った。その夜もその日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ、その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数の上にも入れるな、ああその夜ははらむことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなり、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの悪能を見ることがないように、それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸う乳房があったのか、今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした首相たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに降ろされた流産のこの世を光を見なかった英治のようでなかったのか。かしこでは悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは力のなえた者は憩い、囚われ人も共に休み、追い使う者の声も聞かない、かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れてる。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。今一度ここですね、分析いたしましょう。ヨブは自分の苦しみのあまりに生まれた日を呪いました。生まれてこなければよかった、死んで生まれていればよかった、そうしたら今頃私は、ヨブはこういう苦しみには合わなかったのに、どうして私は生まれてきたのかと言っている。そしてですね、11節からこういうことを言いました。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸う乳房があったのか、だからなんでこの世でもって大きくなったのか、成長したのかということです。今頃 もし死んでいたら、私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした師匠たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに降ろされた流産のこの世、光を見なかった英治のようでなかったのか。かしこでは悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは力のないた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。もし皆さんが覚えていたらですよ、この予備記の続編の勉強に入った時に5番目でもって、神様が予備を評価をしている中には、いろんな評価をしてますけど、その中で一番大切なものが入っていないということをですね、私が説明した。神様は予備に向かって潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると評価をしたけれども、その神様の評価をしたものの中には、ヨブは神である主を心から愛していると神様は評価をしていないという点を説明した。でその時にですね、ヨブの方で神様を愛しているという言葉を使いたいけれども、それが出なかったのか、それとも実際に愛していないから神様を愛しているとヨブが言えなかったのか、あるいは神様が勝手にヨブは神様を愛していないと評価をしたのかというのを調べるために、ヨブの口から出た言葉を分析して、どこの章の何節では愛のない言葉、信仰のない言葉になるのかというのを3章から始めて全部リストにしようとしたことがありました。そしてですね、3章の11節から19節までを引用したときに、ここはサタンに対する言葉を示していると言ったのを皆さん覚えているんじゃないかと思う、あるいは思い出したかもしれない。ヨブはもしも生まれた時点で死んでいたとしたらば、今頃は、これが14節15節です、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした師匠たちと一緒にいたであろうにと言ってる。これはサタンの本拠地ハデスでサタンの支配となっている者が生活をしているところだということを、あの時に私が説明した。4節に今一度戻っていただけると、3章の4節に戻っていただけると、神もその日を顧みるなと言っています。そしてですね、だからこれでもって神様のことを言ってるわけでしょ。そうしておいて11節まで、11節から始まるところまでいきますと、今度はサタンの本拠地、これは多く旧約聖書のハデスと呼ばれているんですけども、このものについて、もしも生まれた時に私が死んでいたらば、サタンの本拠地に行って今頃は安らかに横になって休んでいるのに、ということを言っている。そうするとですよ、これはサタンじゃなくてサタンの本拠地ですけど、神様というものからサタンの本拠地に話題が変わっている。4節から11節までで、神様もその日、ヨブの生まれた日を顧みるなという、そして今度はサタンの話題に変わるんですから、この間のどこかでもってサタンそのものに対しての話題、あるいはサタンの活動働きについて何かヨブが言っていなければ、神様というものからいきなりサタンの本拠地に変わるということはできないことになるわけです。とすると、予備記の3章の4節から11節までの間、実は11節から19節のこれ一つですからの間でもって、予備自身が神様という話題からサタンの本拠地に変わるまでの間でもって、何かこの話題を変えるようなサタンのことについて話をしているところがあるかというのが質問になる。なかったとしたらこれは非常におかしな話です。私がいきなり予備記を喋ってて、いきなり使徒行伝にポッと移ったらどういうことになるか。 一言でもこれのために使徒行伝でこれを説明しようと言ったらそこでもって映れるけども、いきなり何もなしでポンと映ったらおかしなことになる。それと同じです。どこかでその映らさなければいけない、話題を変えなければいけない何かあるはずなんですよ。そういうところがあるかどうか、今一度4章から読んでみましょう。4節から読んでみましょう。その日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かす、その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな、ああその夜ははらむことのないように、その夜にも喜びの声が起こらないように。8節、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように。4節では神様もその日を、ヨブの生まれた日を顧みるな、そういう人いて、8節では火を呪う者、ヨビアタンを呼び起こせる者がこれを、ヨブの生まれた日を呪うようにと言っています。4節では神様もヨブの生まれた日を顧みるな、呪いなさい。8節では火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がそれを、ヨブの生まれた日を呪えと言ってる。そうしてきますと、レビアタンという名前のものが中に入って、神様、レビアタン、サタンの本拠地というものに変わってくることになります。そしてしかもですね、この3章の13節から見ますと、今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした将たちと一緒にいたことであろうに、というものの中にはレビアタンを呼び起こす者どものことを話題にしていると言えることになる。そうしますと、レビアタンというのが誰なのかという質問が出てくるわけです。実はヨブ記の中でもって主自身がレビアタンというものがどれほどの力を持っているのかということを説明はしているんですけれども、レビアタンは何なのか、どういうものなのかということについては言っておりません。ヨブ記では言っていないということになると、聖書のどこか他でもってこのレビアタンというのは何なのかということを言っているわけです。ヨブ記ではレビアタンがどういうことができるということは神様が説明している。だから聖書のヨブ記以外のところでもってレビアタンというのがどういうものなのかというのを調べなければいけなくなります。詩編の74を開けていただきましょう。ヨブ記のすぐ後が詩編です。詩編の74の、10節から読んでみましょう。これはですね、神様という方はどういうことができる方なのかというのをアサフという男が、アサフのマスキールですから、アサフという男が歌っているものです。10節から読んでみましょう。こういうことを言っています。神よ、いつまで仇はそしるのでしょうか、敵は攻めてくるんだろうか、敵は永久に皆を侮るのでしょうか、なぜあなたは御手を、右の御手を引っ込めておられるのですか、その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに神は昔から私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。10節、11節と12節と言葉が違うのを分かっていただけると思う。あなたは道から思って海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの、あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と夜と冬とを作られました。今一度戻っていきましょう。12節では、あなたは救いの技を行う方と神様のことを言っている。そして海の巨獣の頭を砕かれた。14節ではレビアタンの頭を砕いた。 救いの技をする方がそういうことをしたとアサフが言ってる。レビアタンというのは 何かといったらですね、救いの神によって頭を砕かれるものだということになります。誰かイザヤ書の27章に移っていただきましょう。イザヤがこういう予言をしている。イザヤ書の27章では一節でこう言っています。その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。これイスラエルに対する、神様の民に対する救いの予言です。その日というのはもちろんイザヤがですね、この予言をした日ではない、それからその時にまた現実になっていない日です。で、聖書でもって、特に古い契約でもってですよ。だからイエス様が十字架で死ぬまでの間でもって、その日という表現法があった時には、救い主イエス・キリストが人の罪の贖いをして、サタンを任して、こういった新しい契約を成立させる日と指していると解釈したら間違いでない。だからこのイザヤの27章も、その日主はという時にはイエス様が人間の罪の贖いをして、サタンを任して新しい契約を成立させる日、主は鋭い大きな強い剣でと考えればいい。その後ですね、逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰しと書いてあるところはですね、原本の訳を、原本をそのままで訳しますと、レビアタン、逃げ惑う蛇、悪漢でずる賢い蛇で蛇を罰し、海にいる竜を殺されるという意味、いう言葉になります。悪漢、悪いもの、こんな字だろうと思うんですけども、こういうようなものがある。逃げ、レビアタン、逃げ惑う蛇、悪漢である蛇を罰し、海にいる竜を殺される。じゃあ蛇というのは誰なのか、黙示録の12章の9節を見ていただきますと、あの古い蛇、人を惑わす者サタン、竜と書かれている。レビアタンとは誰のことか、サタンのことですよ。まあそういうことを言ってもですね、レビアタン、なんだその言葉と言われるかもしれないから、皆さんもこういうことを気をつけていただきましょう。今現在、これアメリカから来た映画なんですけども、東京付近ではですね、映画が上映されている。こういうタイトルです。英語でこういうタイトルで映画が上映されている。日本語でもリバイアサンという言葉で言われている映画があります。これはどこから来た言葉かというと、これはヘブル語でもってリバイアタンという言葉から来たのが英語でリバイアサンという言葉なんです。じゃあリバイアタンというのはどこか、これが新改訳ではレビアタンと訳されているんです。口語訳ではですね、ヨブ記の41章ではワニと訳されている。レビアタン、つまりサタンのことを上映するというか、サタンを話題にした映画がリバイアタン、あるいはレビアタンと言われている映画の題目です。そうしてくるとですよ、このレビアタンというものをヨブは3章でもってすでに1回名前を出している。じゃあ神様はそのものに対して何か話題を出したか、どういうふうに言ってるのか、まあ、それ前にですね、少し横道から行きましょう。神様はヨブに向かってどういうことを喋り始めたのかという点から入ってみたいと思う。つまりヨブ記の38章から行ってみましょう。というのは37章までではですね、もうレビアタンという言葉、ヨブが一遍喋っただけだと全然出てきていないからです。ヨブ記の38章を見ますと、 38章、主は嵐の中から呼びに応えて仰せられた。で、38章と39章とは神様が呼ぶに向かって言った言葉なんですけれども、これは神様が呼ぶに向かって質問している形で表しているものです。全部が質問の形になっている。何に原因しているかというと、これはその前、若い男エリフが32章でもって、ヨブは自分、神よりもむしろ自分を義としたというものに基づいて、この38章からの主の言葉がヨブに向けて与えられているんです。ヨブは、神様私を、ヨブを助けてくれないじゃないか、私が正しいことをしているのに神様は災いを持ってきて私を苦しめているじゃないか、私がいくら呼び求めても神様は答えてくれない、私がどれほど他人に正しいことをしていても人に親切としたのか神様は見ることできないのか、というようなヨブの言葉に対して、これ私が要約したんですよ。神様がヨブに質問しているのが38章39章です。そして神様の方ではどれほど力があるのか、どういうことができるのかというのをヨブに向かって質問の形でしております。あなたにこういうことはできるかという形の質問を出している。40章に行きますと、40章の2節では主がそれの結論としてこういうことを言った。非難する者が全能者と言い争おうとするのか、神を責める者はそれを言い当ててみよう。まあ、言い方を変えたらですね、神様が38章と39章でもってどれだけの力があるのか、ヨブにはどんなことができないのかということを言った。これほどのことをあなたに示しているのに、神様の全能さを示しているのに、それでもまだお前は神様私を助けてくれない、私の嘆きを聞いてくれない、私が呼び求めても答えてくれないなどと言うのかと言ってるんです。それで40章の4節と5節とでは、ヨブは主に答えてこう言いました。ああ、私はつまらないものです、あなたに何の口答えができましょう、私はただ手を口に当てるばかりです、一度私は語りましたがもう口答えしません、二度と私は繰り返しませんと言い始めた。神様の偉大さというもの、ヨブの至らなさというものをヨブが認識した言葉をここで口から出しています。で、皆さんにですね、お願いがあるんですけども、このヨブ記の38章と39章とのこの主の言葉というものをですね、質問形で与えているものを内容的に言って、エリフの言葉、その前の32から37章までと比べて読んでいただきたい。言い方を変えたらですね、32章から37章まで読んで、その続きで38章39章も読んでほしい。特にですよ、エリフの言った言葉の中でもって36章37章から主の言葉38章に続けて読んでみていただきたい。なぜかというと、エリフが36章37章を呼ぶに行ったから、主自身が38章を言い出すことができたと見ることができるからです。40章の6節に行ってみましょう。主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せられた。こう書いてあります。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう、私はあなたに尋ねる、私に示せる。実はですね、これ残念なんですけど、新改訳では500です。言い直しをしましょう。さあ、これもですね、実はさあじゃない、今、それからさあに訳されちゃって、あなたは勇士のように、これは男のように、まあ、勇士という意味もあるんだけど男です、腰に帯を締めよ、私はあなたに尋ねるじゃない、私はあなたに要求する、私に示せ。まあ8節と9節は飛ばしましょう、全然これ大したことない。 後で戻ってきます。10節に言っていただきましょう。さあ誉れ気高さで身を装い、尊厳と威厳を身につけよ。これも今という意味になる。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ。すべて高ぶるものを見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ、彼らを共に塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。そうすれば私はあなたをたたえて言う、あなたの右の手があなたを救えると。これ何かというとですね、先ほど読んでこの7節、私が誤訳だと言ったところ、今あなたは男のように腰に帯を締めろ、私はあなたに要求する、私に示せと言って、どういうものなのかということを説明しているのが10節から14節までなんです。神様が呼ぶに向かって、お前こういうことしろ、やってみろと言った言葉なんです。それから今度は40章の15節に行ってみましょう。カバのことが出ている。まあ皆さん後で読んでいただいて、15節から24節までがそれです。カバを見よ、これはあなたと並べて私が作ったもの、牛のように草を食らう。この腰には力があり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、腿の筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これは神が作られた第一の獣、これを作られた方がご自分の剣でこれに近づく。山々はこのために産物をもたらし、野の獣も皆そこで戯れる。彼は蓮の下、あるいは足の茂みや沼に横たわる。蓮はその陰でこれを覆い、川の柳はこれを囲む。たとえ川が溢れてもそれは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。誰がその目を掴んでこれを捕らえ得ようか、誰が罠にかけてその花を突き通すことができようか。カバという動物は動物の中で一番力の強いもの、そして物事に動じないものと考えられておりました。象が一番強いんじゃないか。いや、象は物事に動じます。冗談半分ですけど、ネズミ一匹見たら象は大騒ぎをするという。カバは動きません、動じない。そしてですね、今度41章に行きますと何と書いてあるか。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるか。ここでレビアタンというのが出てまいりました。このレビアタンというのはですね、その前の15節から始まったカバというのと比較をして説明しているものです。神様が作ったものの中で一番力の強い、物事に動じないカバというものと比較をして、レビアタンというものがこの41章の1節からというよりも2節から41章の終わりまで説明されている。途中でもちょっと別の言葉が入っています。10章の真ん中から、いや、10節の真ん中から12節まで神様の言葉が入っています。ここも間違いがある。10節の真ん中で、だから誰が一体私の前に立つことができよう。このだからという言葉は原本にはありません。11節はもっと間違いがある。こう書いてあります。誰が私に捧げたのか、私が報いなければならないほどに。原本の意味を見ましょう。誰が私を妨害できるか、妨害するのか、私が報いを与えなければならないほどに。誰が一体私の前に、神様の前に立つことができるか、力があるか、誰が私のすることを妨害できるか。神様の方がその誰かに頼み込んで、これが報いを与えるです。で、神様がしなければいけないことができるように神様はしている、そういう力のあるものがいるかという意味です。天の下にあるものは皆私のもの、神様が支配をしているもの、神様の命令に従わなければならないものだと言っている。そして13節からはまたレビアタンというものがどういうものなのかというのが34節までついています。13節から34節までの説明はこれも全部10節12節に引っかかってきます。誰が私の前に立つことができるか、つまり13節からですね、読んでいただくと分かるんですけども、このレビアタンというのがどれほど力が強いものなのかという説明がある。それほど力があるとは言っても私の前に立つことができないと神様が言っているんです。それから今度は42章に行っていただきましょう。ヨブは 主に答えて言った。あなたにはすべてのことができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。そこで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ここで初めてヨブは神様というものを認識いたします。正しく理解をする。今までヨブが持っていた概念というもの、神様に対して持っていた概念というものは間違っていたということをヨブが気がついた。こうやって悔い改めました。またここでですよ、先ほどの話に戻りましょう。今大雑把に神様の口から出た言葉、ヨブの反応というのをですね、調べたわけです。これを別の角度から調べてみて、同じところ別の角度から調べて、大切なものが隠されています。38章でもって、嵐の中で主がヨブに言ったところから始まって、最後にこのヨブが主によって祝福を受ける、でサタンが攻撃をする時までに持っていた全ての2倍のものを持つようになったというところまで、つまり42章の終わりまで調べていますと、とても重大な教えが隠れているんです。だから今ですね、勉強したこととちょっと重複するかもしれないけども、今一度38章から調べ直しをしてみたいと思います。今度はですね、38章から42章まで、42章の終わりまでの出来事をですね、かいつまんでリストにしてみたい。どういうことになったのか。まず38章と39章とでは、神様がヨブに質問してます。お前にこういうことできるか、誰がこれをしたと思うか。つまりヨブには不可能なことを神様は指摘をしている。神様にだけ可能なものをここでもってヨブに説明しております。しかもですね、ヨブの方では神様の口から出た言葉はそれほど具体性例のあるものですから、どうしても身近な出来事なものだから、どうしてもその神様にしかできない、ヨブにはできない、不可能だということを認めざるを得ないような話題を神様がヨブに向けて言いました。そしてですね、40章の1節と2節にいきます。これは特に2節なんですけれども、神様はこれほどまでに具体例を示しているのに、神様にはできる、ヨブにはできないということをこれほどまであなたに示しているのに、それでもあなたはまだ神様に何もできないというのか、神様はヨブの正しいのを認めてくれないとでも言うのかと突っ込んだ。そしてヨブの方では40章の3節から5節まででもって自分の至らなさを認識いたしました。40章の6節から41章の34節までは主の言葉です。続いてる。で、42章の1節から6節ではヨブが神様を認識した。今まで自分が解釈をしていた神様というのと全然違う神様である、自分自身を義としていたけれども、それを3人の友達に言っていたけれども、それが間違っていたということをヨブが気がついた。その誤りを認めました。 そしてヨブが悔い改めました。だもんだから今度は主はヨブの残りの人生を140年間を前の人生よりも祝福をいたしました。ヨブは健康な体になった。財産は2倍に増えた。新しく7人の息子3人の娘とが生まれた。こういうような出来事が38章からのアウトラインです。この時にですね、主がヨブに向かって言った言葉というものと、ヨブがそれに対してどういうふうに反応したのかというのを私たちが注意をしていないといけないことがある。なぜかというと、40章の6節から41章の34節まで、これは主の言葉ですけれども、主の言葉の中にヨブに向かって男らしく腰に帯を締めろと言っておいて、それからどのように動けば男らしい勇士としての強いものとしての行動になるのかということを説明して、私に示せ、あなたに要求するということを言ってます。実はこれ38章の3節でも主はヨブに向かって同じことを言ってます。だから40章の6節だけが言った言葉ではない。38章の3節でも言っています。こういう観点からですね、今度はこの主の言葉というもの、ヨブの至らさを自分でもってめっけたのなの、これは関係ない。主自身が言った言葉の内容というものを分析していってみたいと思う。どういうことを言ったのか。内容はですね、4つに分けることができます。主の言った言葉だけ、40章の6節から言った言葉、41章の34節までを分けていくと、内容的に分けていくと4つに分けることができる。これは全部主が一貫して教えている言葉だということを覚えてくださいよ。だけど内容的に言ったら4つに分けることができる。その一番最初は40章の7節でもって、ヨブに向かって男らしくあれ、勇士らしく腰に帯を締めよ、と言ってる。そしてそれがどういうことをしたらば腰に帯を締めているもの、男らしくあるいは勇士と言われているものらしい行動になるのかというのを神様が説明している。そして私はお前に要求する、私に示してみろと言った。これが一つ目です。二つ目の内容に行ってみましょう。天の下にあるものはすべて神様が支配をする。神様の前に立つことのできるものは誰もいない。つまり神様よりも力のあるものは誰もいない。ということを言った。三つ目の内容として言えるのは、これはカバーことについて説明している内容がある。四つ目にもちろんこれはご存知だろうと思う。レビアタンについての内容を主が言っております。レビアタンがどれほどの力があるのかということを説明しております。ここでもってですね、こういう質問が出てくる。どうしても答えを出さなきゃならないものが出てきます。神様というより主はどういう目的でもってこのようなこと、実は38章から始まってるんですよ、ヨブに向かって言ったのか。38章から41章の終わりまで 一体何を言おうとしていたのか、どういうことをヨブに言ったのか、それに対してヨブは42章の一節から始まるところでも、私は理解し得ないものを口に出しました、悔い改めますと言ってる。これはどういう意味を持っているのか。この質問がですね、実になんか大きな質問のように感じるんですけど、実は答えは非常に簡単なんです。だったらいいのか、今一度ですね、こういうことを考えていただければ答えが出る。40章の6節から41章の31節まで、これは主がヨブに言った言葉、一つの教え、一貫した教えであるということをまず認識するというのが一つ。内容的には4つの内容に分けることができるけれども、一つの目的を持って主がヨブに向かって言っているもんだということをまず考えなきゃいけない。そしてその後でもって、そのヨブが、ヨブ自身は主が何を言おうとしているのか理解したから、42章では知識もなく摂理を覆い隠したものは誰でしょう、誠に私は自分で悟り得ないことを告げました、それで私は自分を蔑み塵と灰の中で悔い改めますという言葉にまで来るところに来た。この両方を考え合わせてみますと、40章の6節から41章の34節までで主がヨブに向かって言った言葉の目的、意味がはっきりとしてくる。どうやったらいいのか。だから今この4つの内容に分けたけど、この内容じゃなくてこの目的にどういうふうな順序にしたらいいのか、順序を書き換えいたしましょう。全部で5つの順序にすればいい。で、5つの 順序というのもですね、それほど難しい順序ではない。で、この順序でもって理解してくると、最後に主がヨブに向かって今まで持ってたものの2倍にものを返して、ヨブが健康になったという理由もなんだか分かる。どういう順序にしたらいいのか。一番目の順序にいきましょう。一番最初にあなたが考えなければいけない順序は、41章の13節から34節までをまず一つと見なければいけない。レビアタン、力があるということを主が言ってる。2番目にいきましょう。41章の1節から10節までが2番目です。ヨブの人間的な力では「レビアタンに向かって何もできない」「あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができたか、罠でその下を押さえつけることができたか、あなたは足でその鼻を通すことができるか、籠でその鍵をその顎に突き通すことができるか、これがあなたにしきりに愛願し優しい言葉であなたにかける語りかけるだろうか、これがあなたと契約を結び、あなたはこれを捉えていつまでも奴隷とすることができようか、あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのためにこれをつなぐことができるか、というふうに教えている。ヨブ自身は人間の力ではレビアタンに対してサタンに対して打ち勝つことができないと説明している。これが2番目。3番目にいきましょう。41章の10節から12節まででは、神様の方がレビアタンよりも、それも全てのものです、力がある。4番目の順序に行きましょう。この間で抜かしたものがある。失礼しました。ちょっとこれ40いいんですね。
4番目に40章の
15節から24節までに移っていただきたい。カバが説明されている。40章の15節、さ、カバを見よ、これはあなたと並べて私が作ったもの、牛のように草を食らう、どれほど力が強いものか、どれほど物事に動じない動物なのかというものを神様が言った。5番目に行きましょう。40章の7節から14節までなんです。腰に帯を締めろ。神様に示せ。これでもって先ほどの質問に戻ってきます。一体神様はこれ何を言ったのか。40章の6節から何を言ったのか。ヨブ記の1章と2章とではサタンにことに話がはっきりと書かれている。それからあとサタンの話題が出てこないのか。レビアタンというのはサタンでしょ。サタンはいろいろと活動する力がある。人間の力ではそれに勝てないけれども、神様の力を止めることは、神様の力がそれよりも大きい。ヨブは、お前はカバのように動物の中で一番力が強くて物事に動じないものと同じに作られている、同じ時に神様作った15節で言ってるんですから、というようになっている。だからしっかりと立って、お前が物事に動じないカバと同じに力があるというのを示しなさい。なぜか、神様がすでにサタンを任すだけの、足の下に押さえつけるだけの権威、力をヨブに与えているからです。だから男らしく、勇士らしく、力の強いものとしてしっかりと立って、与えられている行動を取れ、行動で示せ、私は要求すると言ってるんです。つまり神様の方ではヨブに向かってサタンに、これはレビアタンという言葉で始まってます。ヨブがレビアタンという言葉を使ったから、そのレビアタンに対して勝利する者としてしっかりサタンと戦え、それだけの権威、力が与えられていると神様はヨブに言っているんですよ。そして40章の14節とは、そうすれば私はあなたをたたえて言う、あなたの右の手があなたを救えると、それだけの力、権力はヨブに与えられている、その行動を取れ、これをヨブが理解した。だから42章で何て言ったか、あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられること私は知りました、知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう、まことに私は自分で悟り得ないことを告げました、自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください、私が申し上げます、私はあなたにお尋ねします、私にお示しください、私はあなたの噂で耳を聞いていました、しかし今この目で私あなたを見ました、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。そしてヨブはその動きを取った。聞いてくださいよ、ここでもって主はヨブを元通りにし、主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。ヨブがサタンの妨害を止めたから 主のからの祝福が来たんですよ。それだけの力権威はお前に与えられている、だから行動で示せと言ったのに、初めてヨブが目を覚まして動きを取り出した。だからヨブ記の1章と2章とではサタンというのがどういうことをしたのかはっきりと書かれている。ところが3章から37章までではサタンというものについては何も触れていない。この5人の男はヨブも3人の友達もエリフも何にも触れていない。多分ですね、サタンというのがどういうものなのか理解をしていなかったんだろうと思う。けれども神様の前で潔白で正しく神を恐れ尊敬し、そして悪から遠ざかっている者には神様の力でサタンに勝利する生活を送ることができるということを知っていなかったけれども、それができる、だからと言って神様がこういうことを説明した。腰に帯を締めてしっかり立て、サタンに立ち向かえというのでもってヨブがその通りの行動を取った。それに対して神様がヨブを祝福した。これがヨブ記なんですよ。出発点はサタンから始まっている。ヨブ記の出発点はサタンから始まっています。一章と二章ではサタンのことが説明されている。最後の章では神様がヨブ、お前にこれだけの力がある、お前はカバと同じように物事に動じない一番力のあるもんじゃないか、私がお前の後ろ立つじゃないか、だからサタンに向かって命令しろ、どかせ、実はそう言ってますよ。40章の12節を見ていただきましょう。11節からいきましょう。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ。高ぶるもの、これはサタンの手下どもです。すべて高ぶるものを見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。わかりますでしょ、サタンとその手下ども足の下に置かなきゃいけない、それをあなたがしろ、そうしたらという動きになっている。これが呼ぶ気なんです。残念だけれども多く呼ぶ気を解説している人たちはここまで呼ぶ気というものを読んでくれていない。神様が才能を持ってきたと思っている。神様が持ってきたんじゃない、呼ぶが自分で呼んじゃった。サタンがそれをいいことにして才能を持ってきた。けれども最後に呼ぶ、お前にこれだけの力があるから、お前がサタンの邪魔をどかせ、そしたら私が後ろ盾になってお前祝福してやると神様が言ったのに、ヨブがその通り動いた。だから健康になってる。だから経済的に今までと2倍のものを祝福を受けた。そして140年間も長生きをしてるんです。おそらくですね、皆さんが今まで聞いていたヨブ記とは全然解釈が違うと思う、違うはずなんですよ。聖書ではそう教えてます。神様は昔も今も常しえに変わりがない。イエス様と同じです。今私たちがサタンに立ち向かって同行する、旧約聖書でもサタンに立ち向かっている。だとしたらヨブの時代にもサタンに立ち向かったらヨブが勝利をするはずだったんです。ヨブは知らなかった。質問は、私たちは知っている、じゃあ私たちはどうしたらいいのか、ヨブと同じように苦しみを通るのか、問われる前に最後のところ、神様が祝福したところを我々が受け取れるものになるのか、どっちを選ぶのかというところを神様が示そうとしたのがヨブ記なんです。その途中でヨブは散々回り道をした。神様に向かって文句を言った。自分が義だと言って神様を疑ってありました。けれども最後にここに目を覚ました時に勝利の生活に入ることができた。説教なんていけないけど、じゃあ皆さんはどうなのか、これが呼ぶ気なんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉では我々は真理を知り、真理が我々を自由にすると言ってくださいました。その真理を、あなたの御言葉を正しく紐解くことができるよう私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。ヨブ記というものを通して勉強したように、どうぞ私たち自身が今度はヨブの真似をしないで済むよ、苦しみの部分での真似をしないで済むよ、最後にヨブが目を覚まして、真実に目を覚ましてあなたの教えの通りに動き始めて140年間長生きをし祝福を受けたのと同じ、その部分だけを私たちが真似できるよ、その真理が自由にするものを現実にするよ、 動けるようにこれからも導いてくださいますように、何が真理であり何がサタンの惑わしであるのかはっきりと見極めることができるようあなたが動いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。こういうような勉強できたことを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを御言葉を勉強するにあたり、そしてこれに伴っての祝福を受けるにあたり、イエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。